中学受験ナビスクールラジオ。スクールナビゲーターののびるです。この番組は中学受験を目指すご家庭に学校の先生からの生の声や受験に役立つ情報をお届けするラジオです。秋が深まってきましたね。この朝晩の涼しさ、もう肌寒くなってきた感じですね。まあ、読書の秋とか食欲の秋とか言いますけども、こういう時期になってくると私はもう仕事柄というんですかね、もういよいよ受験シーズンだなっていう感じがしています。受験生の皆さんはいよいよ志望校から受験校を決めなくてはいけない時期に入ってきました。それから学校の判定模試というのが毎月のようにあるかと思いますけども、まあ、その結果がまあ返ってくるたびにですね、まあ、私は現場で子どもたちと接していると、まあ、成績表が返ってきて、うぎゃー、あー、ひでーとかやばいとかって言ってます。まあ、子どもによってはですね、殺されるとか言ってる子もいるんですけども、おいおいおい、そこは大げさでしょうとかって私は言ってあげるんですね。そうすると、先生はうちのお母さんのこと知らないからそう言うけども大変なんですよとかって言ってくる子もいます。まあ、子供たちもそれなりにその成績の結果を受け止めながら、それでも 2,3 日もすれば、まあ、ガラッと気持ちも変わってですね、また頑張ったりできるんですけど、親御さんの方がですね、こういう模試の結果をそのまま受け止めてしまって、本当にどこも受からないんじゃないかというふうに、まあ、心配になってくるんですよね。で、ついつい、もうあと3ヶ月しかないのよ、あなた合格する気あるの、やる気がないんだったら受験やめてもいいのよみたいなね、本当はそんなことを言いたくもないんですけども、まあ、ついつい言ってしまうこともあると思います。でも、まあ、3ヶ月しかないと考えればそうなんですけども、まだ3ヶ月もあるというふうに私たちは考えてます。受験生っていうのはね、特に中学受験の場合はここからの3ヶ月というのは本当に伸びる時期なんですよね。まあ、こういう話をすると、先生本当ですか、うちの子そんな感じ全然しないんですけどっていうような話もあるんですけども、私の経験した多くの受験生はこの時期から本当に変わっていく子は多かったですね。学問演習なんかもありますからね、第一志望校の合格最低点に届かないというようなこともありますので、まあ、それが親御さんにとってのプレッシャーになっているということもあると思います。子供は意外にそうではなかったりするんですけどね。ただ今の時期の学力で第一志望校の学問演習でですね、まあ点数が届かない子の方が多いんですよ。もう圧倒的に多いです。むしろ楽々点数が取れる学校であれば、それはもう併願校としては理想的だと思うんですよね。まあ、成長段階にいる、子どもは今まさにこの成長段階にいるということを踏まえて、まあ、塾の先生と、まあ、やり取りを密にしながら、まあ、3密はいけませんけどね、本当に密にやり取りをしながら、今我が子が何をやるべきなのか、それをしっかりと相談していくのが良いと思います。請求に家庭教師やダブルスクールなのかをですね、子どもの了承なしに始めてしまったりして、かえって子どもを追い詰めてしまうというケースもあると思います。ですから現状のお子さんの位置ですね、学力の位置とその後の見通し、そういったものもですね、塾の先生に相談しながら、一つ一つ、進めていくのが良いと思います。すでにもう第一志望は決まっていますっていう方はいいんですが、まだ第一志望が決まっていませんという方もこの時期まだまだたくさんいらっしゃると思うんですよね。むしろ今の成績では決められないんですっていうケースも多いと思います。まあ、11月から12月にかけて、まあ、志望校を最終的に決めていく、優先順位を決めていくっていうことにはなると思うんですけども、そこまでの間に本当にいろんなことを同時に進めていくことにはなると思います。 過去問演習や、学校説明会、特に秋の学校説明会は来年度の入試についての具体的な話が多いですから、これも必ず出席しなくてはいけません。まあ特訓授業だのなんだのということで、子どもたちも忙しいんですけども、本当に親御さんたちも忙しい時期になります。特に来年について言えば、いろいろな変更点がある学校もありますので、この説明会重なってしまうこともあると思うんですね。同じ日に、志望校の説明会が重なるというケースは、お父さんと協力しながら子どものサポートをぜひしていただきたいなというふうに思います。子どもたちというのはですね、これから先ほどお話したように全員伸びしろがあると思って、期待をかけてほしいんですね。特に模試がなくなった後の12月から1月にかけて本当に劇的に変わる子がいます。都内や神奈川を第一志望にするケースの場合、千葉や埼玉の学校を事前に受けるというケースもあると思うんですけども、この期間に変わる子っていうのが本当に多いんですね。実際に本番の入試を経験する、その緊張感の中で、模試とは違った、経験をする、合格も出ることもありますし、場合によっては不合格も出ることもあります。合格が出れば本当に自信となり、いよいよ頑張るぞというふうに前向きになる。不合格の場合はですね、親御さんこれ心配するんですけども、まさに自分ごとになって頑張れる子というのが本当に多いなって私は感じます。子供って本当たくましいなと思う瞬間ですね。合格の時にすごい落ち込んでしまってやる気がなくなってしまうんではないか、こういうケースも心配されるんですけども、そうならないように、ご家庭と塾が、チームを組んでですね、しっかり子供をケアをしていく、そういうことがまさにこの中学受験、この1月の過ごし方として大切なことなんですね。子どもたちを常に前向きにしていく、普段からの声かけもそうなんですけれども、そういった方向に持っていければ子どもたちはそれぞれの経験を生かして頑張ります。ですから進学する予定ではない学校であっても1月の受験は私は強くお勧めしたいと思います。伸びしろを伸びしろのままで終わらせないで、実際の成長につなげていく、そういった大人の冷静な判断と覚悟、そして専門家の戦略が必要な時期、まさにそれが12月から1月になるということだと思います。さて、受験生ではない5年生以下のご家庭なんですけども、来年のこの時期を見据えてですね、まずは第一志望校の候補、そういった学校を見つけていく時期だと思いますね。候補と言ったのはですね、第一志望といっても一つの学校に決める必要はないんですね。例えば、この学校行かせたいなという学校をぜひ3校くらい、見つけてほしいなと思います。そういった学校が軸になって来年実際に志望校を決める、受験校を決める際の例えば優先順位というのをその学校から選んでいくということもできるわけですよね。ですから、ある程度も偏差値というのは幅を持たせておいた方がいいでしょうね。実際にはその3校から第一志望が決まり何校になるということがあれば、それが本当に理想的ですし、成績に、振り回せることが少なくなりますから、この時期の実際の受験校の組み立てもしやすくなります。偏差値については、大体この辺りかなっていうある程度のゾーンでいいと思うんですよね。あとは通学時間とか、進学校なのか付属校なのか、共学なのか別学なのかというようなことを柱に決めていけば、絞り込まれていきます。先入観とか噂に縛られずに、ちょっとこの学校話でも聞いてみようかなというふうな姿勢が実は運命的な出会い、子どもにとって最高の学校選びにつながることもあるんですよね。私が提唱する幸せな受験においても、この学校選びというのは非常にポイントになると思ってます。学校選びについてはですね、もう5年生4年生限らずもう始まっていると考えていただいていいでしょう。まずはこのスクールラジオを聞いていただき、 興味があるような学校がありましたら、実際に調べてみたり足を運んでみてください。まあ来年もコロナの状況は続くかもしれませんし、今年ですね、時間を見つけてできるだけオンラインとかオフラインでも構いません、どちらでもいいですので話を聞いてみてほしいなと思います。模試の活用法、過去問演習の仕方などはまた改めてお話したいと思います。この番組では番組への感想、出演してほしい学校など皆様からのお便りをお待ちしています。また受験に関する質問や相談にもお答えしていきますので、番組の概要欄のリンクやツイッターのダイレクトメールからお気軽にお寄せください。 Apple、Amazon、Google、Spotify などの無料のポッドキャストアプリから登録または購読のボタンを押していただくと更新情報が届きますので便利です。それではまたスクールラジオでお会いしましょう。